なんか
僕もね、休みの日何もしてないので、マジで僕も何もないんですよ。
なんか日々に追われているんですよ。
あー、me too。
なぜか、なぜか僕日々に追われている。
日々に追われる日々ですよ。
そうだね。なんか、1、2年ぐらい、去年ぐらいだっけな、に、ちょっとね、海外のメーカーのね、ガラスのコンテナ、なんて言えばいいんだろう。ガラスの耐熱皿を買ったんですよ、大きめの。
ああ、はい、はい、はい。
ちょっとお高かったんですけど、
はい。
それで、最近グラタンとかを作るのが楽しいぐらい。ほら言ったじゃん、広がんないよ。
広がんないわ、それ。
うん、最近の趣味マジで料理だもん。
うん。広がんないわ。いや、いいんです。全然いいんですけど。
うん、なんだね。
全然いいんですけど、僕は全然興味がない。
あなた料理しないものね。
しないですよ。
キッチンに生活感がない。
ないです。
悪い意味でね。
悪い意味で。今、コーヒーの缶ぐらいしか転がってないんですよ。
やったよ、缶。空き缶そのままに置くのやめてもらっていいですか、マジ。キッチン、シンクの中にドン。
なんで、なんで。めんどくさいじゃん。
捨てる。いや、せめて洗えよ。
捨てるのめんどくさいじゃん。
匂いがたまんだよ。
大丈夫だよ。蓋ついてるタイプの缶だから。
そういうこっちゃないんだって。いや、なんだよ、ペットボトルとかさ、空き缶をさ、飲んでそのままシンクに置いとくだけの人。
そのままゴミ袋だけどな。
洗わないの？
洗わないし。洗わなくてもなんか持ってってくれるからいいかなと
思って。ああ、ほんと。な、俺だ、なんか嫌なんだよ、それが。
ああ、そう。
うん、
ラベル剥がすタイプ。
そうそうそうそうそう。
ああ。偉いね。
ありがとう、うん。割とね、その辺はね、変なとこ潔癖症みたいなことをするんだよね。
ああ、あなたでも潔癖っぽいよね。
いやいや、片付けしない。片付けしなくていいと判断したものについてはマジで片付けしない。
あ、それはね、典型的なね、うん、A 型の、あなた A 型？
いや、僕 B 型っすね。
あ、B 型？
うん。
完璧主義者がやることですよ、それ。
あ、本当？
うん。もう一つダメになったら、あとどうでもよくなる。
あ、ダメになったらというか、
うん。
値しないって思っちゃうんですよ。片付けるに値しない。
うん、ちょっとよくわかんない。
なんて言うんだろうな。なんか自分の時間を割いてまでなんでここを片付けてやらないかんのやろう、みたいな。発想に近い、
うん、別にあなたの時間を割いてペットボトルを片付ける必要はないので、
いや、それはだから俺が気に食わないわけよ。
その基準がね、他人からしてみたら意味がわからんから、
ああ、
うん、変人扱い、
そういうことでしょうね。
そういうことでしょう。そういうことですよ。
いいよ、変人、変人だから。
おう、変人だからね、しょうがないけど
さ。しゃあない。まあでもそれぐらい最近本当に料理、うん、料理が楽しい。
ああ、そうですか。
うん
うん、よかったね。
まあ昔から好きだったけどね、料理はね。
そうなんだ。
興味なさすぎ。
いやー、興味ないね。
おー、うん、何に興味あんの最近。じゃあ
最近何にも興味ねえんだよな。
やばいね。
本当にやばい。本当にね、何もしてない。会社行ってるぐらいしかしてない。マジで。会社行くかデジマート見てるかぐらいしか。
ああ。あ、なんか、ブラックフライデーなんか買った？
ブラックフライデー買ってないんです、何も。
俺もまだ買ってないんですよ。
あのね、みんなさ、ブラックフライデーだからなんか買うみたいな買い物ができないタイプなんですよ。
まあ、ちょっとわかるよ。
わかるでしょ？
ちょっとわかる。
でそんないらないもん買ってもしょうがないしさ、安、うん、いくら安かろうが別に欲しくねえから、
うん、そうだねいやなんかもともと欲しいのがあって、
うん、
あでも値段的にちょっとって思ってた時に、うん、ブラックフライデーで安くなってるわだったら全然買うんだけど、だったら
買うんですけど、
ブラックフライデーだからなんか買おうみたいな発想ではないよね、
うん、ないでないよね、うん、だから欲しいものはあれど、うん、安くなんねんだよな。そうなんですよ。
そうね。
全然安くなんないんです。そう
ね。20% ほど割引されたところでみたいな値段でしょ、それ。
値段で。
わかるわかる。
そうなんですよね。そうなんですよね。そんなになんかさ、5000円が3000円になるとかそういうレベルの話じゃないから、
うんうんうん、
なんか8万円が6万円になるぐらいの話でしかないから、
そうね、
じゃあお前これにポンと6万払えんのかって言われると、それはそれでまた違うわけの話ですよそういうことでしょう。
どう、うーん、なんか
っていうか8万円のものはね、6万円にはならない
ならんね。
ならんの最近。足元にあって。
僕の知り合いでさ、
はい、
あの、プレイステーションプラスを、
はい、
そのブラックフライデーの期間中に、
ああ、なるほど、なるほど。
みたいなことをやってる人がいて。
それは賢いかもしれない。ね、
これは賢いなと思ったから、なんか俺もそういうのと思って探したんだけど、まあなかったんだよ。
まあないんだ。
あ
れ、プレイステーション自体は、本体自体は安くなってない？
あ、知らない。
そう、あのね、思いつかないのよ。ブラックフライデーの期間中に。あ、そういえば欲しかったな、これ、みたいなやつを。
あ、後から気づくんだよな。
そうそうそう。
終わってからな。
終わってから気づくんだよ。
買い物が下手く
買い物が下手くそ。そう。なってるじゃん。13% オフになってるじゃん。
なってんの？ほんと
?13% か。6万、
9980円。
しかも、
うん、
あれですわ。通常版のディスク、入るやつしか安なってないっすわ。
あ、ほんと、
デジタルエディションに至っては在庫なさそうですわ、これ。
あ、デジタルエディションは普通に、ブラックフライデー対象外で7万2000円で売ってんね。
そうでしょ。
ああ。
クソなんだよな、そういうとこ。
あ、でもそれでも7万2000円にしかならんのか。
そもそも高えのよね。
そうだ、なんかそこまでプレステ5なくても、生きていける
そうなんだよな、
ゲームしねえしな最近。
そう、別にね、そんなにゲームするわけじゃないから、
うん、
またあのでっかいの筐体が来てここに鎮座するかって思うとちょっと
あれないかな、
クリアなるよね。
スーパー GT のあのミニカー売ってないかな
あ、ミニカーいいんじゃない、
あれなんだっけ、スパーク、
スパーク、あれアマゾンでも買えんの、
わかんないと思って今調べてるけど、一応あるけどブラックフライデーの対象ではない
ね。ではなさそうだね。
全然ないね、
う
ん、
そうだね、あるじゃん、
あ、
22年の BRZ、 12,280円、
次男からずっとあのエネオスのスープラを買ってくれって言われてんだけど、
うんうん、
多分あいつ出してブーンってやって遊ぶんだよ。
ああ、そういう趣じゃねえんだよな、そう、こういうモデル
か
ってな、
させる金額ではないからさ、
うん、そういうのはトミカとか
ああいう方じゃない、ないんだよトミカに、もう絶対エネオス X プライム GR スープラがいいって言うからさ、
そうか、
困ってんだよな、なんかもうちょっとクオリティ下げてさ3000円くらいで売ってくんねえかな。
ないです
作ってくんねえかなどっか
そもそもね大人向けだからね、
そうなんだよな、
ないんですよ、
困ったな、
そういう子供が遊べるような、子供っつってもでも小学校でしょ、うん、もう、
うん、3年生
そろそろやぶーんはやめないか
ブーンっていうか今
触っちゃうのか。
そう、あのね、グリッド順に並べてたりする。
ああ、なるほど。やっぱトミカだろうな、それ考えるとな。
だから今トミカでやってる、トミカの、あのプレミアムトミカで、
はいはいはい、
あの何年かな、1個前の BRZ、
うん、
あの 6ZN6 のやつだっけ、
うん、
の BRZ はあるから、
うん、
その BRZ がなぜか今うちにそれ3台あって。
なんだよそんなにいっぱいあるの。
で、ニュルの WRX があって、
うん、
で、ウイングが大きいからっていう理由で、ランボルギーニ・ベネーノが一緒に並んで、グリッドごっこしてるから、うん。
え、ワイルドスピード版のトミカなんてあるんだ。
あ、あるあるある。
へぇ、すげえ。
うん。
へぇ。
この前サッシャさんの真似してさ、
うん、
スタート前にさ、
うん、
グリッド順にさ車を紹介するじゃない。
はいはいはい。
あれ自分でやってたわ。
ああ、いい
ね。やばいわあの人。
もう完全に世界に入ってるね。
うん、
なんかこう GT500 だけでもいいからさ、
うん、
なんかセットものでさ。
あ、いいなそれ。
トヨタセットとかホンダセットとか出しゃいいのに
ね。いいね。あ、それ欲しいわ。うん、スパークさんよろしくお願いします。さあ休憩入ったところで、
はい、
本題と参りましょうか。
あ、今日は何でございましょう。
うかさんキョロヨン的カーオブザイヤー2024ということで。
あ、出ました。もうその季節ですか。
収録ベースで本日12月20、はい、あ違う、12月5日なんですけども、
はい、
今日はですね、はい、カーオブザイヤー2024の、
うん、
何対象か、対象何カーオブザイヤーが、そう、結果発表がね、うん、されとるわけでして、う
ん、なるほどなるほど。
見ました、結果。
さっき見ました。
見たんでしょう。見たんでしょう、はい、僕まだ見てないんですよ。
あなた見てないでしょ。見て、早く 見なさいよ。もう、
あ、もう見ていいの。
あ、いや、じゃあうかさんキョロヨン的対象を決めてから結果発表します。
そうそうそうそう、とりあえず
そうしますか。
ノミネートから何10代に絞られてはいるのね、もう。
そうね、
公式的
にね。ノミネートはもっといっぱいあるんだけど、一回10まで絞って決戦するみたいな、なんかそういうやり方らしいので。
決戦投票みたいな感じなんでしょ。
10代を発表しますか、じゃあ。
あ、はい、お願いします。
鈴木フロンクス。
誰も知らない。
トヨタランドクルーザー250。
ああ、もう一部の人しか喜ばない。
ホンダフリード。
ザ大衆車やね。
マツダ CX80。
CX80? はいはい。
コメントないんかい。
興味がなかった。
興味がなかった。はい。よし。三菱トライトン。
おい、いいじゃない。
レクサス LBX。
あカローラクロス。
BYD シール。
うん、うん、はい。
ヒョンデアイオニック 5N。
はい。はい。
ミニクーパー。
ああ、ミニじゃないやつね。
ボルボ EX30。
ああ。電気自動車のやつだっけ、
以上10代のノミネートでございます。はい、多分、電気じゃない。
電気のやつよね。
うん。
電気多いね。
電気系がさ、後ろ何台かもほぼほぼ電気系でしょ、これ。
アイオニック。
アイオニックもシールも
クーパーは違うよね、これね。
クーパー、クパパパパ。
やめろ。いや、でも、
うん、まあ、うん、
まあ、この中で一台選べって言われたらもうトライトンしかないんだけど。
トライトン。こんなもん、まあ、トライトンかランクルかどっちかでしょう。
でもランクルもに 250でしょ、
うん、うん、そうな。いや、ランクルはね、ノミネートの中に70も入ってんすよ。
う
ん、
そっちだろうよ。
どう考えてもそっちだよね。どう考えてもそっちなんだけど、一時選考で漏れております。はい、
70のランクルがみんな欲しいんじゃないの。
うん、あと、ウカサンキョロヨン的には、こう、ノミネートアコードが入ってたんですけど、これも漏れております。
あ、漏れてんの。アコード、
はい、アコード漏れました。
あら、漏れましたか。
あとはそうですね、
プロサングエも漏れてる。
プロサングエ、プロサングエ漏れてません。これは漏れていいよ別に。
本当、
BMW の5シリーズも漏れてます。
あ、漏れましたか。あ、クラウン入ってないじゃん、クラウンスポーツ。
クラウン、はあ、入ってないですね、そういえば。
あら、
クラウンも漏れました。あとはポルシェのパナメーラ、
あ、
漏れました。
レクサスの LM も漏れたんだ。
はい、ジープのアベンジャーも漏れてます。
あ、漏れましたか。そうですか。
アベンジャー、これかっこいいと思うんだけど、かっこいいのにね。だけど漏れましたね。かっこいい基準じゃないんだろうけど。
そうだね。
うん、そんな感じですかね。フィアットの 600E も漏れましたね。
あ、テスラも漏れましたね。
テスラも漏れてます。
あ、
そんなとこですか。あ、ごめん、一番大事なの忘れてた。三菱ミニキャブ EV、
いらない、いらない。
働く車、
働く
代表漏れましたけれども、
ネタ枠になっちゃうから、そんなことしたら
ネタ枠になっちゃうけどね。
70の方がいいと思うけどな、ランクル。
うん、ランクルで言ったら70じゃないかって思ったんですけど、漏れちゃったんで。
ああ、そうですか。
しょうがないですよ。
ああ、スペーシアシリーズも漏れたんですね。
漏れましたね。
そうです。
ってなると、もうトライトンしかないよと。
トライトンだろ。トライトンだよ。
っていうところが、ウカサンキョロヨン的な結論ではあるんですが。
違うんだろ、どうせ。ガチで当てに行っていい？ガチで当てに行
く。ガチで当てに行く。
ガチで当てに行くなら、フロンクスか、
はい、
フリードだと思うんだよ。
はいはいはい。いいとこついてると思いますよ。
でもほら、カーオブザイヤって、はい、なんだっけ、デザイン賞もあるでしょ。
ああ、そうですね。
だから、デザイン賞で言うと、フリードの方がデザイン賞取りそうだから、フロンクスで。
なるほど。では、発表してよろしいですか。
はい。
もう発表してよろしいんですか。
いいよ。
いいんですか。
いいよ、いいよ。
いいんですか。
いいよ。
日本カーオブザイヤー2024から2025大賞、
はい、はい、
ホンダフリード。
え、嘘。
はい、フリードが取りました。
え、デザイン賞は、
その前にですね、インポート賞が、
はいはいはい、
インポートカーオブザイヤー、ミニクーパー。
いや違うよ。
でデザイン賞です。
はい、
三菱トライトン。
ちょっと待ってマジで？
はい。
そっちがデザインなんだ。
トライトンがデザイン賞でした。はい。
トラックやん。
まあ、そういうところも含めてじゃないですか。
そうですか。
うん。
そ
う
です
か。まあ、でも、かっこいいもん。だって、三菱は。トライトンは。
あ、
うん。で、まあまあまあ、他にもね、いろいろ賞がありまして、あと2つぐらいあるのかな。
はい。
テクノロジーカーオブザイヤーっていうのがありまして、ホンダ CRV EFCEV。
え、そんなのノミネートありましたっけ？あれベスト10にいないっすよね。
ベスト10はあれなんじゃない、大賞とか。
ああ、大賞
に限っての話なんじゃない。うん、あとはで、これは燃料電池かな。いいだから。
燃料電池。ああ、その CR、うん、CRV が。
あの CRV は。
あ、
はい、が、まあ、テクノロジー的な意味で良かったんじゃないかと。
ああ、はい。はいって言っちゃった。え、フリードか。
はい。
んー、
で、もう一個ですね、日本カーオブザイヤー実行委員会特別賞っていうのがありまして。
はい。
これ、車じゃないんですけど。
はい。車じゃない
技術に対しての。
はいはい。
賞が与えられてまして、なぜか。
はい、
これはでも、
あ、分かったわ。
なん、いや、言って、
え、エンジン的な、エンジン的な話。
あ、そう、エンジン的な話ですね。
スカイアクティブロータリーじゃないの、それ。
正解。マツダ E スカイアクティブ REV ということで。
絶対言うと思ったわ。
ロータリーエン、いわゆるそのロータリーエンジンを発電機として、回すと。
本末転倒のやつ。
本末転倒なのか何なのかよくわかんないやつですね。はい。
意地でもロータリーを使うという気概、ね。
そうです。
だね、マツダのね。
もう、松田これしかないんやという、その、なんとしてでもロータリーを使おうというですね。そういうところに、まあ、特別賞ということで。
ロータリーファンからしたらそういうことじゃないっていうやつね。
まあまあ、でも、環境問題、マッチングをしつつ、レガシーな技術も使っていこうみたいなところで、評価されたということは書いてありますよ。
実用はいつになるんでしょうね、
はい。どうなんでしょう。わかりませんけども
。もうやってんだっけ。
一応コンセプトモデルはたくさん出てる気がしますが、
あの MX とかも一応ほら、
はい。
あ、 MX だっけ？何だったっけ？名忘れちゃ
った。あ、MX30 か。
うわ。
あるね。
あれノミネートにあったよね、確か。
E スカイアクティブ EV ありますね。はいはいはい。
これにはロータリーは乗っかってないんで、ね。
MX30 の E スカイアクティブ REV というグレードには乗っかっていますね。
え、うん、ロータリー乗っかってんの？
あの、そのロータリー発電機が。
あ、本当？
はい。もう乗っかって売ってますね、これは。
え、だって、いや、でも、だって E スカイアクティブ EV としか書いてなくね？ロータリー EV にはなってなくね？
e スカイアクティブ EV の方は、うん、完全に電気のみだと思います。
そういうこと。
いわゆる燃料電池。
あ、はいはいはい。
で、REV がロータリー EV ですね。はい。また別の、
別だ、ね、
パワーユニットが乗っているっていう形になりますので。
あ、じゃあ乗ってんだ、MX。
だから、ね、ノミネートはされてますね。MX30 のロータリー EV が。うん、はい、なので、まあ、そこからという。
全然実用化してるわな、してるのね。
だから、現役でロータリーエンジン一応、使われてる。
あ、大変失礼しました。
というところは、
はいはい。
いいんじゃないですか。
え、じゃあこれでいいじゃん。ダメなの、うん、
ダメっぽかった。
ダメか、ダメか。
まあ、でも、対象はやっぱり、そういうその技術だけではなくて、こう、使い勝手だとか。
ああ、その、求められる。
求められる資質がやっぱり違いますから。
そうですか。
はい。ちなみに、あ、でも、得点表が出てまして。
はいはい。
対象220点でホンダフリードですが、時点で2位でマツダ CX80 が196点。
うん、CX80 には乗ってないでしょ、だって。
乗ってないです、ね。で、3位がミニクーパーで172点で、これはインポートカーオブザイヤーを受賞をしていると。
うんうんうん、はいはい。
続いて鈴木フロンクスですね。
ああ、はい、そこか、フロンクスは。
はい。で、5位がレクサス LBX。6位ヒョンデ、7位がランクル、8位 BYD、 9位ボルボ、10位トライトン。
なんと最下位やないか。
でもデザインは良かったんで、デザイン賞を受賞と。
そうですか。
というところですね。
はい、だったら別にランクルの250デザイン賞でもいい気はするけどな。
うん、だったらテクノロジーオブカーオブザイヤー、そのロータリーアクティブでいいじゃん。ロータリースカイアクティブでいいじゃんって思いますけどね。
ね、
うん、よくわかりません。
いや、あれだね、
うん。
流行語と同じで、こう、やっぱり一般人にはピンとこない感じなんだろうな。
そうですね。なんでしょうね、この感じは。あ、でもなんか、コメントが、一応出てますね。各選考委員の。
あ、これか。受賞理由か。
受賞理由を見てみると、誰がどこに何点入れたかっていうのが、出てますね。
本当だ。
コポちゃん見てみましょうか。
いいって。もう個人を晒すんじゃないよ。
あ、でもコポちゃんはフリードに10点入れてますね。
あ、ほんと。
ええ。
コポちゃんって言ってもわからんよ、普通の人は。
桂新一さんね。
桂ね。
あと、
誰見る？中谷さんは松田の CX。
あ、本当ですか。
に10点
入れてます、ね。CX に入れてますか。なるほど、なるほど。今井ちゃんはね、今井ちゃんレクサスに入れてるね。
あ、ほんと。
今井ちゃん、まあ、トヨタ派閥だっていうところもあるんでしょうけども
。あ、谷口がヒョンデ10点入れ
てる。あ、谷口ヒョンデに入れてますか。でも、この中でスポーツっぽいのっつったらヒョンデが一番スポーツっぽいんじゃない
か。確かにね。
そういうなんか個人の趣向というのも大いに先行理由にはなるでしょうけどもね。テリーとが。
テリーと受けるな。
テリーとランクルに入れてますね。
さすがやな。
あと、飯田優子さんね。飯田優子さんはどこに入れてる、あ、鈴木フロンクスですね。
あ、フロンクス。あ、気が合うね。
お姉ちゃんね。
気が合うね。あれは、金ちゃんは、
金ちゃんは、
松田に入れてますね。
松田に入れてますか。ああ、そうですか。ちなみに、スバル派でおなじみの川口学さんは、ホンダのフリードに入れてます。
特に興味がなかったかもしれない。
スバル車出てないからね。
いっかな、この辺で、みたいな。
そんな感じじゃないですか。
あ、でも割と、あれだね。
ばらけてるんだ
ね。ばらけてんだね、
うん。でもやっぱ松田の CX か、ホンダのフリードがやっぱ大きいんでしょうな。
そうだね。フリードは、そうね。
うん、
あ、10点入ってないところでも、コンスタントに。
そうね。うん、コンスタントに取ってるよね。
上位3台はコンスタントに取ってますね。
そらそらそうでしょう。やっぱチャンピオンシップですから。
見方がおかしいです
ね。そういう感じですから。まあでもやっぱ、今、この時代に5ナンバーで3列シート、使い勝手最強っていうところじゃない？
シエンタ。
シエンタはね。
ノミネートも入ってないのか、シエンタ。
まあ今年のモデルじゃないんじゃない、シエンタは。
あ、そっか。
うん。
え、そうだっけ、わかんない。
シエンタさんに言いたいんだけど、新型のシエンタさん、ちょっとヨーロッパ味深くない？結構デザイン。
そっちの方がいいんじゃない？なんか、
うん。
なんか、
デザイン的にはね。
言い方悪いかわかんないけど、トヨタらしくないデザインにはなってきたよね、
う
ん、シエンタだけ。
そこでですよ。
おいおい。
そこでおすすめしたい、うかさんキョロヨン的カーオブザイヤー。
ああ、ヒゲ的。
僕的カーオブザイヤーがですね、これシトロエンなわけですよ。
は
いはい、これなんて読むんですかっけ、ベルランゴ。
ベルランゴ。
ああ、っていう車がありまして、まあ、シエンタ的な、ルノー・カングー的な。
好きよね、あなた、ベルランゴ。
これ見てください。シエンタと見比べてください、これ。このデザイン。
ああ。
ぽくない？
ぽいね。
ぽくないなんか。
ぽいね。
これパチパチパッチンじゃないのっていう。
え、どっちが先に出たのこれ。
どっちが先に出たんだろうね。
でもさ、シエンタがそもそも、シトロエン感があるんだよ。う
ん、あ、元から？
うん。だからベルランゴって、別に、うん、もうシトロエン味の、その正当進化なデザインじゃない。
そうですね。
うん。だから別にベルランゴがシエンタを見てることは絶対にありえないじゃん。はい、普通に考えて。
2022年かな、シエンタは。
あ、本当そんな前なんだ。へえ。
あ、ごめんなさい。え？
え？
ああ、ごめん。一部改良が24年だから、多分22年モデルが最新なんじゃないかな。
そんな前
デザイン的には。で、ベルランゴは？
ベルランゴは？わからん。
わからん。出てこない。
輸入車あるあるだね。よくわからない。
ウィキペディアを見ると、3代目が2018年からなので、ベルランゴが先です。
結構前からね。
結構前ですね。
うん、ベルランゴいいよ、かっこいいよ。
ベルランゴと、あとですね、プジョー版のベルランゴ ぽいやつもありましてですね。これ多分おそらくプラットフォーム一緒なんですけど、はい、プジョーリフターという。
あ、リフター。はいはいはい。
はい。こちらもぜひおすすめでございますと。ところでね。こうやっとフランス車のこのバンタイプに、カングー以外の選択肢ができたよと。
うんうんうん。
いうところは非常にでかいのではないでしょうか。
いい、リフターいいじゃない。
リフターいいでしょ。
いいや。あ、俺これは、うん、この2台だったらリフター選ぶかな。
うん、いいでしょう。デザインはね。うん、いやまあ多少好みはありますけど、シトロエンの方はもう完全にシトロエンシトロエンしてるので、
うんうんうん、
もうちょっとシュッとしたやつがお好みの場合はリフタープジョーを選んでいただいて、
うん、
俺はカングー以外認めねえっていう人カングー以外選んでいただいて、
一心教はね、カングー一心
教、カングー一心教、まあ、ルノーはファンが多いですからやっぱり、
違う、カングー一心教はカングーを買うんだよ。
そうですね。
こ
うフランス三大メーカー揃い踏みということでやっていただいて、
三大メーカー？
え？
あ、
フランスのね、フランス三大メーカーでね、
ルノーとね、
やっていただいて、この、フリードに対抗していただければと思いますけれども。
あのルノーのアルカナには触れなくていいの？
アルカナってなんですか？アルカナって何？
SUV。
ルノー？
クロスオーバー SUV。あの最近よくさ、
あ、これか。
言ったんだけど、あの三菱のアウトランダーとかが新しくなったじゃないですか。
はい。え？アルカナこれ SUV なの？
クロスオーバー SUV らしいっすよ。
あ、本当だ。ちょっと高いのか、背が。
これがですね、
うん、
どうやらあの三菱さんがルノーから OEM 受けて出してるらしく。
ほう、三菱製のルノーってことですか？
いや、逆です。ルノー製の三菱です。
あ、ルノー製の三菱ってことですか？
はい。
なんと、
最近よくあの CM やってる、この前言ったじゃん、あの江口洋介、
あ、はいはいはいはいはい、
と大塚明夫がっていう、
はい、
あの新しいバージョンで片山右京が出てますけど、最近 CM、
片山右京が三菱の CM に出ている。
出てます、出てます。
なんだと、
これがあのルノーのアルカナと、
うん、
なんかもう一台、
うん、
なんかなんだっけ、
同じプラットフォームなんですか？
そう、アルカナートをベースにしているのと、あと、カジャー
っていう。カジャ
ー？うん。コンパクト SUV をベースにしたやつを OEM で三菱が出すと、出す。っていうことみたいですよ。
はあ、あー、そうか。三菱、日産、ルノーグループだったんだ、そういえば。うん、
そう。だから、
うん、
噂なんだけど、
はい。
メガーヌベースのランサーが出るんじゃないかっていう噂が今あるらしいです、
はい、これは熱いですね。
ちょっと熱いっす。
ちょっと熱いですね。
だから Z4 とスープラが OEM なように、
メガーヌとランサー、ランサーが出た場合、メガーヌはハッチバックでもいけるプラットフォームだから、はい、
うん、
これは WRC に復帰を。
またその話か。またその話すんのか。
またその話すんのか。本当に。
まあでも、それも視野に入れていいんじゃないかなと思いますけどね。
もうちょっと話がずれましたけれども。
はいはいはい。
キャナさん的には何なのよ、オブザイヤーは。
私的ですか。そうですね。はい、2024はないです、正直。
そうですよ。
ないです。
あのね、
今年は。
私も調べたんですけど、さっきも、別に、シトロエンも、プジョーも、今年のモデルじゃねえから。
あ、本当だね。
うん、全然関係ねえのよ、
正直。全然、今、聞いてて、何の違和感もなかったけど。
そうなんです。
じゃあ、私もその感じで、1台上げさせていただくと、2022年の、マスタング。
いきなり来たな、お前。いきなり全然関係ねえとこ来たな、お前。
いや、大変なんですよ、今。僕、パワー中じゃないですか。
はい、パワー中、ね。
アメリカンマッソー。
アメリカンマッスルパワー中ですよね。
うん。推奨している人間からするとですね。はい、なんと、2024年今年から、
うん、
いわゆる、要はアメリカンスポーツ。
はい。
と呼ばれる車はですね、はい、マスタングとカマロ、はい、カマロじゃない、マスタングとコルベットのみになります、
はい、もう全然車種がないんですか、それしか。
今年以降もこの2台しか売られません、はい、販売されません。
ああそうですか。
カマロもなくなります。
ダッチとかはもう
やらないですか。ナイスナイス、はい、もうアメリカンマッスルは消えました。
そうですか。
なので、
これは残念ですね。
まあ、最後っぺとして。
逆に聞きたいけど、今のミッドシップのコルベットはアメリカンマッスルなのか？
それがね、残念ながら、うん、今残ってるコルベットは、
はい、
E-Day っていうハイブリッドモデルなので、
純粋なガソリンエンジンのアメリカンスポーツとしては、もうマスタングしかない。
そうです。
最後の砦がマスタングだったか。
だからコルベットは実質ちょっと全く同じではないんだけれども、はい、最後の NSX みたいな子なんで。
なるほどね、なるほどね。
ちょっとまあまあ早いけど、ちょっとみたいなところは
っていうところはあるよな。
やっぱガソリンだけで走ってもらわないとこちらとしては困るので。
何が困るのかよくわかりませんけれども。何が困るのかよくわからないですけどね。ま
あ、私的には。
でも、そうですね。
ええ、
マスタングひょっとして一回も生産終了してないんじゃない？ 60 年代から。
あ、そうだっけ。
今ね、ウィキペディアを見てますけど、うん、64年からずっと作り続けてますね。
うん、ああ、じゃあもう。
やめらんないよ、こんなの。
マスタングしかないよ。
うん。今のが2022年からのモデルか。
うん。だから、あれだよ、新車、なくなるからね。日本でアメ車買おうと思ったらないからね、アメ車っていうか。
ほんとね。
うん。
まあ、幸い僕マスタング派なんで、別に、まだなんとかなりますけど。うん、
だから、今のうちに中古市場のアメ車、マッスルカー的なやつは、
はい、
持っとくと多分数年でドカンと、
あかんねえって
今の JDM みたいなことに
あかんねえって
ならんかな。
さすがに上がんないんじゃない。もう
なんか車奥ガレージが山ほど余ってる人は持っとくといいんじゃないかなと思ったりするけど。
だってた軒並み安いじゃん、アメリカの車って。中古、
いや、それはさ、それはさ、
うん、
やっぱりその、維持するのが大変だからでしょ？
うん。ガソリン、税金が高えんだよ。排気量でかすぎて。
希少性が上がるから、もういいか。
いいよ。
いいかも、そういうの。
そもそもアメ車なんて趣味で買うやつしか買わねえ車だからな。
そうだね。まあでも、
まあそういうなんかちょっと希少性が語られるようなハイパフォーマンスモデルは確かに高くはなるだろうけど、
うん、V8 5リッターとかもう見な、うん、見ないからね。
ちなみにカマロとかはどうなんです？
何が？
もう今ないと思いますけど、高くなってんすか？
いや、まだ全然。
ああうん、割と安めだな。
全然。まだ全然、
うん。
玉数はあるから。
まだ一番新しいモデルでも500万ぐらいで買いますね。
うん。5年後ぐらいからじゃないかな。その片鱗が見えてくるのは。
でも10年落ちで300万とかだから、まあ、そこそこ高い方っちゃ高い方か。
まあ、もともとね。うん。
もともとがな、そうな。もともとだってこれ結構するでしょ？そうでもないの？
うん。でも、あの、グレードによるけど、500からって感じかな。う
ん、じゃあ、あんま変わってないのかな。
うん、
そうなってくると、やっぱちょっと高くなってんのかな。
どうでしょう。
どうでしょう。これ以上言うともう転売推奨 YouTuber みたいになるから。
ああ、そうだね。よろしくないね。
やめておきますけれども。
やめておきますけども。みんなでブヤチに乗ろうっていうことでよろしいかな。
いいですね。マスタング。マスタングはちょっと欲しい。
そうやろ？
かっこいい。単純にかっこいい。
うん、いいのよ。
マスタングは。とても良いと思う。
うん。
うん。
そういう老人になろうよ、僕らも。
そうね。マスタング何がコブラなのか問題っていうのがまだ解決してないので。
あ、もうそれもいい。もう別々でやろう。
別でやる？
別でやる。絶対誰も興味ないと思うけど。
マスタングなのかコブラなのか、それを探るために我々はディーラーへ向かったっつって、さっき調べてたらディーラーがもうもはや日本になかった
なかったって言
うんですけど、
残念ながら
日本でフォードは新車を販売しておりません。
はい、
残念でした。
残念です。
はい、それはカーオブザイヤーにも選ばれんよ。そん
なあれ並行輸入もしてないの？
並行輸入は勝手にしてすればいいじゃん。
して勝手にすればいいな。はい、わかりました。
勝手にやってくれる業者あるんじゃん。はい、知らんけど。ちなみに、アフターサービス、フォードの車のアフターサービスはまだ継続しておりますので、はい、オーナーの方はご安心ください。
ご安心ください。
スーパー GT にも参戦しておりました、某高橋和夫さんの会社でした。
某じゃないのよ、それも。
あの人はもう輸入車ガチ勢だから
ね。うん、そうだね。うん、木村さんかどっちかみたいな状態か。
まあもう木村さんはフェラーリと最近仲良かったけど、最近そうでもねえっぽいけど。
あ、そうなの？
どうなんでしょうね。
あ、
分かりません。
はい、
ということで、じゃあカーオブザイヤーはマスタングということで。
あ、いいの？ベルランゴいいの？
ベルランゴ別なんでいいっす。
じゃあマスタングです。
マスタングということで。
落ち着いた、よかったよかった。
4年ぐらい前の車ちゃうかこれ。
2年だよ。
2年か。ということで、エンディングに向けて、エンディングに向けて、
ガッツ場内、懐かしすぎる。
いいのよ。そういうのはいいのよ。
いたなぁ。ニックネーム参戦あったな、昔。
ありましたね。あれ別に登録は何でもいいだろうからね。
うん。そうだ、和田急だった
もんね。高森。
ドットコムな。
高森いたな。高森何してんだろう。
どこに行ったんだろうね。
職毛で一世を風靡した高森は。
いい
っすか。ということで、
行きましょうか。
はい。エンドでございますけれども。
はいはい。
スー
パー GT。
はい。
最終戦がもう間もなくですよと。
明日ですか？違う、明後日ですか？
明後日ですね。
そうですね。
7日、8日。だよね。うん。
そうですね。はい。話題はありますか？
え、話題があんの？話題は特にないよ、僕。
ないんですか？
え、なんかありました？
フォータイムスチャンピオン、ロリー・クイッタ・レンリー、引退、ラストレース。
ああ、そうでした。
はい。
急に出たよね。
急にね。
急に、やめるわーって。
やめるわーって言って、この間、ニスモフェスティバルで一応、ファンの皆様にはご挨拶を。
ああ、湘南でやったやつか。
違う。富士でやったやつ。
あ、ほんと？
うん。
ああ、そうか。富田くんが呼ばれたところね。
富田隆一郎は呼ばれてましたね。
ほら、ニスモってさ、
はい。
湘南で、なんか
や
ってるじゃん。
らしいね、一回、うん。うん。ファンミーティング的なやつを。
そうそうそうそう。うん、ちょっと、あんま言わんとこ。はい。あんま言わんとこ。
あんま言わんとこ。うん。で、でも、ニスモフェスティバル、富士でやった方は、うん、300のドライバーとかも全員来てましたよ。
あ、そうそうそうそう。うん、なんか、みんな呼ばれてたね、あれね。
そう、ね、ニスモは偉いのよ。S 隊も全部呼ぶから。
うん。偉いけど、結局だから、その後の話よっていうね。
いや、ストーブリーグの話は終わってからでいいじゃないの。
いや、違う、まあ
まあ、え、違うの、その後って何よ。
元山どうすんねんって話
で。元山は来てたけど、元山なんかあったっけ。
まあ、まあ、いいですよ。いいです。
まあいいですか。
うん、
いい
ね。
まあまあ、ニスモの椅子が一つまた開くわけですけれども。
そうね。
まあそこはおいおいやるとして。
あ、ほんと？え？あ、終わってからやる？じゃあ。
終わってからやる、やった方がいいんじゃない？まだ今年終わってないのよ、だから。
そうだよね。とりあえずね。
うん、
じゃあ、何ですか？ポイントのおさらいですか？
この間した気がするけど、まあいいかも
した気がするけど。
最終戦に向けてポイントのおさらいを、500からいきますか。
はい。
1位、坪井翔、山下健太組36号車、74ポイント。
うん。
はい。ビハインド100号車、山本牧野組、56ポイントで、ビハインド18ポイント。
でかいね。
で、まだ、これは全然わかんないですね。
まだある。
まだある。
うん。
まさかの30号車リタイア、100号車1位とかだったら全然あり得るんで。
まあでも英雄強いからな、
なぁ。だから、ほぼほぼ、ここは、あ、ごめん、もう一個あったわ。
うん、一応ね、一応残しといて。
石浦大湯組。
はい、キーパーセロも。
はい、38号車が22ポイントのビハインドで3位。
ギリギリ？ギリギリだよね。
予選を取れば。
予選、だからフルポイント取って、
で、
1位、2位が、ノーポイントなら、う
ん、なら、で、かつ予選2位以上。
うん。
うん、22点。で、トントンですね。
トントンだね。
それを言ったらもう1チームあるわ。37号車。
あ、デロイト。
笹原、
はいはい、
ジュリアの組。
はい。
23ポイントビハインドなので、
あ、
ポールトゥーイン。かつ、上位が全員ポイント取れなければあり得ます。
フルポイントだと23取れるんだ。
23取れますね。予選1位で3点なんで、うん、はい。
そっち、ね、一応4台では
ある。台はあるけれども、
予選。英雄強いな。
英雄だろ。ここはもう、もはや。
強いな、うん。
で、今年ね、スーパーフォーミュラを引退された山本直樹さんも、2位で粘っておりますが、
うん、
というところじゃないですか。何か、トラブらない限りはほぼほぼ36で決まり、
AU とスタンレーが毎戦ポイント取れてるんだよね今年は、ね、
そうですね、全部取ってますね、うん、すごいね。
優勝はスタンレーはしてないんじゃなかったっ
け。スタンレーはしてないです。
してないか。
大体スタンレーはいつもそうです。
でもまあ、
はい、
割と
手堅くポイントを取って一回優勝しちゃえばもう決まりみたいな状態まで持っていくので、うんうん、スタンレーは、はい、
うんうんうん、
そんなところですね。
はい
はい、
300いきましょうか。
300いきましょうか。
はい、
1位、ガモー篠原組レオンの65号車が84ポイント、
うんうん、
ついで2番88号車小暮元島組が11ポイントで追っかける展開。
はい、
はい、で、3番手2号車堤平組が20ポイントのビハインド。
あ、
ここまでですね。
結構ついたな。
そうなんですよね。ムータ2号車は
ムータ元気でポイント取れなかったのが痛かったよね。
去年と全く同じ展開で予選を通3番手以内に入らなければ後がないという状況でございます。
大丈夫、レース後半また雨が降る降らないでごちゃごちゃしない。
頑張れ
頑張れ
頑張る天気。で、まあ鈴鹿だからね、いつもだったらモテギで小暮が暴れまくるっていう展開なんですけれども、どうなることやら、
どうなることやら。
レオンは11ポイントだから3位以上で確定か、他の結果関係なく確定か、
そうだね。
そうだね。
で前回のラウンド3の、
違う。優勝回数としては2号車の方が大きいから、同ポイント、違うわ、違うわ。
な
んでもない、なんでもない、なんでもないです。なんでもないです。なんでもないです。3位以上で、無条件で確定。
うん、
で、違うわ。
なんだね。なんだね。
そっか、11ポイント差ひっくり返されなければいいわけだから、それでいいんだよね。あ、そんなことないわ。
ん？
もう計算ができんくなった。
ん？
うん？無条件で確定するのってない？
決勝だけのポイントで言うと20、18、15、次なんだ、11、8、6、5なので、11ポイントから、3位以上なら、
3位以上か、12ポイント取れば確定なんだ、
うん、
じゃあ2位以上だ、
あ、そっか、12か、
うん、そうそうそう、
あ、
2位以上なら無条件で確定、
うん、
で、小暮元島が追いつくには、3位以上は必須、
必須、
あとは結果次第、
うん、レオンの居場所
次第、レオンの順位次第っていう感じですかね、
うん、だからでレオンが万が一沈んで88JLOC とムータの一騎打ちになると面白いなとちょっと思ったりはしてるけど、
うん、そうですね、ただでもここも9ポイントぐらい離れてるので、
うん、
ムータは、予選で3番手に入らなければ自動的に1位を取ってやっとトントンですね、今の状況と、
ですね、そう
だから上位2台に1ポイントでも取られるともう後がないような状況、
それがさ、ラウンド3の鈴鹿でさ、
はい、
88がノーポイントなんですよ、
取ってないっすね、
でレオンも
でも3ポイントしか取ってないですね、これはムータ16ポイント取ってるから表彰台乗って
る、表彰台乗ってる、うん、予選3位で確か決勝2位だったはず、
はい、分、はい、かんねえなこれ、
あら、まある
万が一よ、万が一上位2台ノーポイントとか1ポイントぐらいしか取れなくてよ、
うん、
平君とこが上表彰台乗っちゃったらこれありえるのか、
ありえる
な、ありえるな、
ありえる
な、ありえるな、ありえるな、いやー、でも正直去年よりちょっと面白いかもしれない、
そうなのよ、ムータとしては去年よりはあるんじゃないっていう気はするんだよ、
確かにね、去年はもう予選なかった、1位取らなかった時点でアウトだったからね、
うん、
まあ、でもそこでもぎ取ったのがムータなんですよ、決勝は勝てなかったけど結局、
そうね、
うん、でもなんかやってくる感じはあるよね、ちょっと若干、
うんうん、いやもうね、個人的にはムータ買ってほしいのよ、
やっぱり、はいはい、
もう去年つらかったんでね、
そうそうね、
うん、
報われてほしいっていう思いはあるけど、ただ小暮がせっかくこの位置にいるから小暮に取ってほしいっていうちょっとあります。
そうね、
そこは、
そ
こ、はい、
うん、そうね、うん。
なかなか500もチャンピオン取って300もチャンピオン取る人ってそうなかなかいないから。しかも大体よ、大体ステップアップで500に行くからみんな逆なのよね。500から300に流れてきてチャンピオンの人ってほぼいないんじゃない、うん、だって。
誰かいたっけって感じよね。
うん、いないと思います。
いないと思います。
多分
いないですかね。
うん。だからそういう珍しいこともあるし、この元島っていう若いニューヒーローを求めてる節も若干ありますし。
JP って500も300も取ったんじゃなかったっけ？
あ、そっか、 JP がいたか。
JP は取ってる。
JP って500取ったんだっけ？
あれ取ってないっけ？
ちょっと記憶に、インパルで撮った気がするんだけどな。
ジョアロ・パオロ・
パオロでオリベイラ。
オリベイラ、
ちなみにうちの次男も JP って呼びますからね。
いいのよ。あれ撮ってなくない？
撮ってない？撮ってないのか。
そこでおすすめのサイトがありましてですね。
あ、はいはいはい。あ、そうか、これ見ればいいのか。
そのスーパー GT、JGTC 時代からの通算記録をずっと集計してるサイトを発見しました、この間。
うん、
ランキングを見ると、あ、撮ってないです、撮ってないです。
撮ってないのね。
はい。
本当だ。
撮ってないです。年間チャンピオンは撮ったことないです、JP は。
インパルの時に勝ってる記憶あって。たんだけど、そうでもないんだな。
ね、最高位2位じゃないかな、年間。
2015年、
うん、2015年の年間2位が最高ですね。
あ、74ポイント取って2位なのか。
はい。
ほうほうほうほう。
なんだからいないんじゃない。
いないのかな、
うん、みんな大体引退しちゃうじゃん。
割とね、
割と、
割とね、
うん、
うーん、
もっとね、もっと500の人300に来ていいと思うんだよ。
いや、だから300はさ、
うん、
もう若手育てたいんじゃないの、わかんないけど。
そういう、そういう意味でも今のベテランと若手の組み合わせ全然ありありでしょって思うんだけどね。
うん、ああ、なるほどね。
うん。実際だってオリドとヒラミネが JLOC で組んで、ヒラミネは500いってチャンピオン取ったじゃないですか。
うんうんうん。
うん。それからあれよ。あれよ。あの。
なんだよ。
高木慎一はいっぱいホンダの500ドライバーを育成してる人じゃないですか。過去。
確かに。
そういうのはいいと思うんですよね。
いないのか。
これ今、そうですね。いないですね。
あ、いるわ。
え、誰？
あ、いや、違うか。大島和也取ってない。
あ、大島はでも300にいた後に500に行ったんじゃない？
あの、大島石浦で乗ってた、
うん、300は取ってる。
MRS で取ってるよね、うん、トイストーリー。そう、トイストーリー。
ああ、トイストーリーね。え、でも500は取ってない？
500 は和
光。ああ、500取ってるわ。和光で取ってるか。
うん、ヤマケンと取ってる。
そっかそっか。でもこれは順当なステップアップじゃないですか。
ああ、そっか。逆バージョン。
逆バージョン。逆バージョン。
ああ、じゃあいないか。
いないよ。初めての記録かもしれないですよ。
じゃあ、ロニーが300に降りてくる。
そうね。降りるんだったら引退しますとは発表しねえ気がするけどね。
そうだよね。そうだよね。そうか。いないな。
そうなんです。そういう珍しい記録も実はあったり、あったりなかったり。
なかったり。
うん。
ラジバンダリ。ああ、言っちゃった。やめてよ。
ということでね、最終戦いろいろありますけれども、本当、はい、本当ロニーってすげえんだな。4回勝った人って1人しか、1人だけなんだな。ロニーだけなんだな。
あ、本当？
うん、あと3回が、脇坂、本山、立川が3回ずつ。
俺は？アンドレ・ロッテラーは？
アンドレ・ロッテラー2回です。
あ、本当？あれ？意外と少なかった。
2回の人は意外といっぱいいて、アンドレ・ロッテラー、エリック・コマス、平手浩平、影山正彦、柳田正隆、ミハエル・クルム、
うん、
山本直樹、坪井翔、 大松田次雄以上。
へ
え、だからそっか、だから坪井翔今年勝てば3回になるんだ。
おすごいね。
えもうレジェンドクラスじゃん。脇坂にタメ口聞けるよ坪井翔。
いやいや、まだ早い。
まだ早い。
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 あ、そう。てか、多分普通に殴られると思う。